こんにちは、地区の財団のですね、資金推進委員長をやっております脇です。よろしくお願いいたします。このクラブはですね、田中さん、それから加藤さん、私の大学の先輩もいらっしゃいますし、山口さんにはですね、ガバナオサーを山口さんがやられた時に私はIM の実行委員長ということでいろいろご指導を受けました。成田さんとも地区の委員会何回も一緒にやらせていただいているということでですね、たくさんお知り合いの方がいらっしゃいまして、そんなに緊張しないでお話できるかなと思います。まずですね、資金推進委員会というのがどういう仕事かっていいますと、先ほどもスマイルに書かせていただいたんですが、地区のですね、財団のですね、寄付を集めるというのが一番の仕事でございます。これはですね、財団が 今までやってきていることをですね、よくご理解をいただいた上でですね、温かい寄付をいただくと、そのために我々は活動しているということでございます。で、今度のですね、地区大会でも、ポリオのですね、パンフレット、それからもう一つこのロータリーカードというのがございますが、これはこのカードを使って、買い物をしますとですね、 0.3% が財団の方にキックバックされるというものなんです。で、今年の6月からですね、新たに今度はコーポレートカードといいまして、法人カードですね、これもスタートしました。ですから、地区大会の時にはそちら の宣伝といいますかね、もうやらせていただく予定になっております。ぜひあれですね、皆様もこのロータリーカードというのをお使いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。沢村さんからですね、今日はポリオプラスのお話を中心にしてくださいということでご連絡を受けております。ベテランの会員の方にとってはですね、RI が何度もポリオということで、寄付のお願いをし、またもう撲滅間近だからこの辺でいいでしょうという情報も流したこともございましたが、実際にはですね、このポリオっていうのがかなり、発症例は少なくなっているんですが、完全に撲滅をさせないとですね、また復活してしまうという危険性があるわけです。1985年にですね、35万件の発症があったんです。それが2012年、昨年はですね、250件を下回りました。そして、発症する国がですね、3カ国、最初は120カ国で発症してたんですね。で、日本でも当然ございました。私が小学校の時にですね、同じクラスの子がやはり死体不従事でした。この人もポリオの麻痺でした。ですから今から50年60年前には日本でもそんなに珍しくない症状であったわけですが、今はその撲滅のいろいろな活動によりましてですね、昨年が250例で、今年はですね、もっと少なくなるかと思ったんですが、アフリカでですね、ソマリアというところで200人が発症しました。ですから今までのワクチン投与をしていたところはだいぶ減ってきているんですが、まだそういうのがあるというのが現状です。そしてですね、この3つのポリオ常在国、これはですね、無政府的なところなんですね。政府の管理が届かない国なんです。ですからゲリラが支配しているところですから、通常の手段でですね、ワクチン投与にお医者さんですとか、あるいは衛生の関係者の人が入ろうとしてもなかなか入れないところ、そういうところにまだポリオが残っているわけですね。ですから最後の最後っていうのは本当にお金がかかる、そして危険性も伴うという中でですね、発症例をなくすというところまで持っていって、3年間発症しないと、世界中で発症しないということが分かると、これが撲滅宣言が出るわけなんですけれども、それがなかなか大変だということなんです。 現在ですね、ロータリーは世界ポリオ撲滅推進計画に参加しています。この計画ではですね、ロータリーのほかにユニセフ、世界保健機構、それから米国疾病対策センター、ビルゲイツ財団も相当お金出しています。こういったいろいろな機関がですね、中心となって、世界からポリオ撲滅に取り組んでいると、それでですね、 RI では昨年度、田中作次 RI 会長年度からですね、3年間で7500万ドルの寄付をするということをですね、国連の場で、発表したわけです。ですからこれは田中作次さんが国会に行って、国会じゃありませんね、国連ですね、国連で表明したということなんです。そしてこの金額はですね、7500万ドル3年でやるということは、単年度2500万ドルずつですね、寄付をすると。そうしますとですね、RI の第2ゾーン、我々のこの2780地区は第2ゾーンというところに所属しているわけですが、第2ゾーンに90万ドルの寄付要請が来ています。そしてこれはですね、第2ゾーンが9地区ございますので、一つの地区がですね、分担するとなると10万ドルを分担するよということです。で、我々の地区はですね、2万ドルはですね、今までストックした財団の基金の中から出そうということで、8万ドルをですね、皆様から集めるということになります。で、この8万ドルというのはですね、大まかに地区会員の数を2000人というふうにみなしますと、1人40ドルご協力をいただきたいということでございます。そしてこの40ドルのポリオの寄付というのはですね、アイザーガバナーが年度の当初の財団の目標としております年次寄付の1人200ドル以上、これとはまた別にですね、お願いをするということになります。皆様方にとってはですね、例年の年次寄付とその他にまた別途ですね、40ドルということでですね、ご負担にはなろうかと思いますがですね、このポリオを絶滅させるためだということをですね、よくご理解をいただきましてですね、40ドルの方もですね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。そしてですね、今年度はエンドポリオナウ、これが世界中で、ポリオキャンペーンのをやっている名前なんですが、エンドポリオナウ、このキャンペーンをですね、グループとそれからクラブと一緒になりまして、各地の市民祭りで実際にエンドポリオのキャンペーンをしながら寄付を募るという行事をやっております。これは我々の資金推進委員会とそれから地区のですね、公共イメージ委員会両方が一緒になりまして、それからその開催地のクラブですね、クラブグループのいろいろなロータリアンの方がですね、参加してやっております。まず第1回目がですね、8月の3日と4日に、厚木戸ですね、鮎祭りの会場でやりました。私もこれを2日間参加してきたわけですが、エンドポリオのパンフレットというのがあるんですね。これはRI が作っているやつで、当然日本語版なんですが、日本語版をですね、皆さんに会場の参加者に手渡し、そして寄付を呼びかけたわけです。で、当日はですね、2日間でですね、4000枚ぐらいパンフレットを配りました。そして、集まった寄付がですね、22万7千いくらですね、集まったんですが、小さいお子さんもですね、10円玉100円玉たくさん入れてくれました。田中ガバナのみにもご参加いただいてご協力をいただいたわけですが、その時のね、雰囲気はよくご存じだと思うんですが、大変な反響がございましてですね、特に小さいお子さんをお持ちのお母様方が寄付をしていただきました。そしてこの企画はですね、 公共イメージ委員会と一緒にやったものですから、ロータリーが長年にわたってですね、ポリオ撲滅のためにいろいろなことをやってきたんだよというアピールも兼ねてですね、そして第6グループの、まあ、厚木ですとか大和ですとかザマ、そういったクラブのメンバーの方、それからロータアクト、インターアクトも参加してくれました。そして大勢でですね、寄付を募ったわけですが、まあやった我々もですね、ポリオに対する反響というのをそこで感じることができましたし、大変意義がある行事だったなと思いました。そしてですね、まあ、8月の3日4日がですね第1回目だったんですが、その後9月の28日、これは土曜日だったんですが、藤沢のですね北口のサンパール広場っていいまして、藤沢の北口の改札を出るとデッキみたいのがあるんですよね、あそこの上でやったんですね。これはですね、土曜日1日だけ9時から17時まで、この時は寄付がですね30万以上集まりました。それから10月の5日、これは伊勢原の道館祭り、伊勢原サンロータリーによる撲滅キャンペーンですね、これは土曜日で、翌日の日曜日の6日は薬物防止キャンペーンをやったということです。それからですね、10月の19日、これは逗子の市民祭りというところでやってます。そして11月の3日、これは今後の予定なんですが、秦野の市民祭り、それから三浦の魚祭り、この2か所で開催が予定です。そして11月の17日、これは第4グループの綾瀬なんですが、綾瀬クラブと綾瀬春日ロータリークラブがですね、綾瀬市産業祭りというところで、また雇用キャンペーンをやる予定です。私もできる限り参加をしていっておりますし、また他のメンバー、公共イメージ委員会のメンバーもですね、皆さん参加してやっております。ぜひこちらもご協力をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それから先ほど田中さんの方からお話がありました、夢計画の件なんですが、これは確か山田さんが講師として蓄えに見えることになっていると思います。ですから山田さんが一番詳しいんで、山田さんからお聞きいただきたいと思います。でちなみにですね、山田さんは地区内のいろいろなクラブからですね、今回のこの蓄え依頼がたくさん来たんですけど、こちらのクラブだけしか来ないと。なぜならですね、あの方はね、小麦粉アレルギーっていうのがあるんですよ。それで小麦粉が入った食品を食べるとアレルギーが出ちゃって体調が悪くなっちゃう。でこちらですと自分がオーナーですから、厨房に頼んでちゃんとしたご飯が出るというので茅ヶ崎クラブだけは行きますよというふうにおっしゃってましたから、山田さんからよくお聞きいただきたいというふうに思います。それでですね、今日は財団のお話もある程度したんですが、実はですね、田中さんがですね、再来年度、この地区のガバナになるということでですね、ちょっと RI 戦略計画のお話もですねしてみようと思って用意してまいりました。というのがですね、9月の20日に3クラブの合同のガバナ公私訪問がございましたね。で相澤さんと駅のところの、ラスカサロンですか、あちらで、公私訪問があったわけですが、あの時にですね、相澤さんのお話を皆さん覚えていらっしゃると思うんですが、相澤さんのお話の中のですね、メインのところはですね、全部 RI 戦略計画なんですね。で RI 戦略計画というのをですね、ぜひこのクラブの方にですね、よく理解していただくことがですね、田中ガバナ年度ですね、ガバナを支えて、皆さんがご活躍するときに基本になるだろうというふうに私は考えております。成田さんもねいらっしゃいますから、成田さんは地区の研修委員ですから、このことについては私以上に詳しいわけですけれども、今日は私の方からちょっとお話をさせていただきたいと思います。このまずその前にですね、ロータリーのここ10 10年以内の流れといいますか、簡単にお話したいと思うんですが、従来型のですね、ロータリーのやり方からですね、クラブリーダーシッププランというものが導入されました。これがまあ実際にはまあ RI はだいぶ前から言ってるんですが、地区で定着させようとしたのは 7,8 年前からですね。このクラブリーダーシッププランの要点は何かって言いますとですね、3つほどあると思うんですが、1つはクラブ組織の簡素化、まあ、それまではですね、一律にですね、クラブ内にはこういう委員会を置きなさいということが決められてたわけですが、クラブの組織は、まあ、クラブの規模に応じて簡素化した方がいいんじゃないかというのが、まあ、クラブリーダーシッププランの一つです。それから、それまでは我々が入会した頃はもう単年度制、毎年一つのことをやったら次の年はもう違うことをガラッと変えましょうと。で、まあ、人事もそうですね、なるべく単年度でやろうというのがですね、中長期的な継続性の導入、がありました。で、これによってですね、まあ、投資事業のプランニングがですね、1年単位で終わらせないでもうちょっと継続してやることもできるし、あるいは、まあ、人事ですね、委員をやって副委員長をやって委員長になるとか、そういった継続的な視野の下での役員の人事、あるいは、まあ、事業の継続性、これが2つ目です。それからもう1つですね、クラブ催促、これはですね、推奨クラブ催促っていうのがあるんですが、これはリコメンドですから、要するにこういうのがいいですよっていうのは RI 持ってるんですが、定款に触れない限りはですね、独自のクラブ催促をきちんと作りましょうよということの提案ですね。ですから、まあ、自分たちのクラブにとっては何が重要なのかと、こういうことをよくわきまえた上でクラブを運営しましょうと、この3つですね。この CLP の考え方がですね、まあ、7年8年前から地区内で各クラブにこういう形でやりましょうねということで、皆さんにお話ししてきたものがですね、もうこれはほとんど定着したと思うんですね。で、RI はですね、2005年にこのロータリー100周年、創立100周年というのがございましたが、その時にですね、RI 戦略委員会というのを作ったんです。そして100周年を迎える時期にですね、これから激変する地域社会や国際社会のニーズに対応するためにその新しい計画を作ろうということで動いてきました。で、実際にですね、採用された2007年ですね、2007年から10年が RI 戦略計画の一つ目のバージョン、そして2010年から13年、これが今現行で行われている RI 戦略計画ですね。そして実際にはですね、2013年度、今年は、まあ、改定の時期に当たるわけなんですけれども、3年3年できましたから、で、松宮 RI 理事にお聞きしましたら、改定の動きはないというふうなお話でしたから、現行のですね、RI 戦略計画がそのまま生きているというふうに考えていいと思います。で、まあ、このですからですね、CLP の次はですね、この RI 戦略計画というものが地区あるいはクラブにですね、きちんと今度は導入されるという段階になってくると思います。おそらく田中さんがガバナーになる頃にはもう RI 戦略計画が常識としてですね、各クラブもそういった動きの中でいろいろなことを計画していくようなことになると思うんですね。で、当然ですね、茅ヶ崎ロータリークラブのメンバーの方がですね、田中ガバナーを支えるスタッフになるわけですから、皆さんがですね、このことをきちんとご承知をしていただくということがですね、まあ、スムースな地区運営につながると思います。そうすれば成田地区幹事もですね、運営が楽になるんじゃなかろうかと思いますけれども、で、RI 戦略計画っていうのは、まあ、2年ぐらい前までは RI 長期計画っていう名前だったんですね。ただ英語では全然変えてないんですが、戦略計画っていうとなんか軍事用語みたいで平和日本にふさわしくないっていうことで、日本だけは 長期計画という名前でやってたんですね。だけど、まあ、紛らわしいということで、やはり、まあ、戦略計画にしましょう、こういうことになっております。で、じゃ あの戦略計画の中身というのはどういうことが書いてあるのかということなんですけれども、優先項目ですね。まず何を優先するかという優先項目、それからもっと、これはあれですね、あの標語ですね、それからあと使命、ビジョン、中核となる価値観、まあ、こういったものから成り立っているわけですが、まずあのもっと、これはあの標語、長河の奉仕です。長河の奉仕というモットーのもとにやると、サービスアバブセルフですね。長河の奉仕は RI の第一モットーです。セルフっていうのは、まあ、自分自身のことですから、自分を超えるっていうことはですね、自己中心的ですとか利己的ですとか自己保身といった自分自身の枠を超えて、そして他の人々のことを思いやり、他の人々のために尽くす、これが長河の奉仕、このモットーのもとにいろいろな活動がなされているということでございます。それから使命、ロータリー、RI の使命ですね。私たちは他社に奉仕し、高潔性を推進し、事業と専門職務及び地域社会のリーダーの間の親睦を通じて世界理解、親善、平和を推進する、これが使命ですよと、そしてビジョン、ビジョンというのは、まあ、あるべき姿ですね、ロータリーはこういうふうになるんだよというのがビジョンだと思うんですが、私たちは世界中の地域社会における人々の生活の改善に貢献するため、活発で行動力のあるクラブからなり、人々から選ばれる奉仕組織である、そして、中核となる価値観というのが5つございます。これは何かと言いますとですね、今までロータリーが育んできたですね、価値観、これはあの組織内においてですね、ロータリアンがですね、何を優先させ、どのような行動を取るのかといった指針ですね、そのための組織文化の指導原理を表すもの、これが中核となる価値観です、5つございます。まず奉仕ですね。奉仕というのは、まあ、もう皆さんご承知の通りです。ロータリーの奉仕活動とはプログラムはさらなる世界理解と平和をもたらすものである、奉仕する者に無類の喜びを与え、組織全体に奉仕の文化を創造しているのである。で、2番目が親睦活動、フェローシップですね。要するに仲間意識、みんなで協力して物事をやるということです。それから多様性、多様性というのはですね、いろいろな人がいていいんだと、まあ、国際的にもそうですし、クラブの中でも職業の多様性もそうですし、事業や専門職務の社会を反映させているクラブが将来の繁栄の鍵を握るクラブであると。次がですね、高潔性、これは倫理ですね、職業倫理ですとかいろいろな約束を守るとかですね、そういったことをが必要だと。私たちは仕事においても人間関係においても倫理と職業の観点から常に高い基準を固く守っている。私たちは公平さと尊敬の念を保ちながら人々と付き合い、また私たちに託された資源を良心的に管理する。で、最後がですね、リーダーシップです。それぞれの活動分野におけるリーダーからなる世界的な集まりである私たちは、指導力を進展させることの重要性及び会員の優れた資質としてのリーダーシップを信じている。ロータリアンである私たちは、これらの中核となる価値観を率先して実行していくリーダーである。まあ、当然この中にはですね、人材の育成ということも含まれると思います。ロータリアンになって磨かれてですね、そして、まあ、田中さんまさにそうなんですが、その地域のリーダーとしてですね、商工会所の会頭をやられている、これがまさにリーダーシップだと思いますが、まあ、この5つの価値観のもとに、我々はいろいろなことをやっているんだということです。そしてですね、まあ、これが一番具体的で重要なことなんですが、3つの優先項目になります。この3つの優先項目というのは何かと言いますと、クラブのサポートと強化、それから人道的奉仕の重点化と増加、そして、 公共イメージと認知度の向上、これ先ほどちょっとポリオのキャンペーンに関して申し上げましたが、実際にはですね、この3つの具体的な方針というのがですね、当然RI の方針でもございますし、まあ、今は地区の方針にもなっているわけです。そしてクラブにもこれを取り入れていくということになっております。クラブのサポートと強化、これはですね、クラブの刷新性と柔軟性を育てる、四大奉仕部門の全部門における調和の取れた活動を行う、会員の多様性を増進する、会員の勧誘と維持を改善する、リーダーを育成する、ロータリーを進展させる、クラブと地区における戦略計画の立案を奨励する、これはまあだからクラブのサポートと強化の細目ですね。から人道的奉仕活動の人道的奉仕の重点化と増加、ポリオを撲滅する、それから青少年と青年のプログラム、ロータリー財団の3つの重点分野、協力組織とのパートナーシップ及び他組織との協力関係を拡大する、地元と海外の地域社会で多大な効果をもたらすプロジェクトを創造する、公共イメージと認知度の向上、これはですね、イメージとブランド認知を調和させる、要はロータリーのですね、外から見たイメージとですね、やってることの中身を皆さんに知っていただくということなんですね。それはまあ今回のポリオキャンペーンでもこういう考え方でやったわけですが、行動主体とした奉仕を推進する、中核となる価値観を推進する、職業奉仕を強調する、クラブにおけるネットワーク作りの機会並びにクラブ独自の主な活動について周知を図るようクラブを奨励する、まあちょっと端折って、やってるもんですからなかなか一遍にはご理解いただけないかもしれませんが、必要でしたらこの原稿もさ差し上げますんで、興味があることは、まあ、私でも成田さんでもご質問していただけばきちんと答えるようにできます。要はですね、この RI 戦略計画というのがですね、RI は行動原理として、やっているわけですから、クラブとしてもですね、皆さんがですねこういったものに関心を持つ、あるいは少しでもですねご理解をしていただくということで、やっていけばですね、地区あるいは RI からですね、ロータリーの友ですとか月進なんかにいろいろな記事が載っておりますが、そういったものももっとよく理解が進むんではなかろうかなと思います。まあ、私も松宮ガバナの時とそれから神崎ガバナの時にですね、クラブでガバナがお出になりましたから、それぞれ協力をさせていただいたんですが、やはりクラブのですね協力というものがなければ、いくらガバナが一人で頑張ってもですねなかなか成果は上がらないと思うんですね。ですからぜひですね、皆さんも田中さんにご協力していただいてですね、自治年度いい成果を出していただきたいと思います。期待しております。以上です。